Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今朝はね、結構霧が深いっていうか、多分これマリネアなんだよね。気温の差でね、出てくるその海の霧なんだけども、山を越えてね、私たち裏がもうすぐ目の前が山なので、山を越えてね、海からやってきて、朝になるとね、そのマリンレイヤーで霧のように埋め尽くされるみたいなね、そんな感じでどんより曇りだなと思っていても、この霧がね、スーッと抜ける頃にはまたね、その雲の上にある太陽とか青空がね、スッともう顔を出してくれるので、そんな朝をね、迎えながら、今日結構ちょっと寒いのね、肌寒くて、朝露もね結構降りてて、そんな中でもやっぱり、外でね最近録音するのが多い私なんですけれども、そのままね外で録音をお届けしたいと思います。この冷たさとか空気とか、この透明感もね、ほんと届いたらいいのにって、AI 自体がね、目前でね、今もどんどんその AI でいろんなことが遅れる時代になっているので、もしかしたらね、いつかこうやってお話をしながらも感覚とか香りとかもっとできるようになるんだろうなって思うと、その時を楽しみにしております。今日の感性トークはね、皆さんにもできる小さなこと、でもそれが社会貢献としていろんな流れに発展するっていうお話をね、していきたいと思います。まずはね、そのエピソードに関するお話として、これが社会貢献の話ですかっていう内容がね、スタートになると思うんだけども、そのまま引き続き聞いて、最後ら辺までね、聞いておくと、はこういうことかって分かってくると思うので、ぜひお付き合いください。こうやって皆さんにね、声を届けるラジオを始めて2年以上経っているんだけれども、その前のね、ビデオメッセージからするともう何年なんだろうっていうぐらい、私は皆さんにその声をね、届けさせていただいてるんですよね。もう声を届けるっていう、お話といえば、ビジネス的なお話とか、ビジネスのね、成功者のインタビューっていうものも毎週1回やって、10年ぐらいやっていたので、その頃からのトータルで言うと、もう多分私の音声とかそういうもの、皆さんにね、10年以上お届けする中で、100万回ぐらいも再生されてるんじゃないかなって思うんですよね。するとね、多くの人が、まさみさんお話するのが好きなんですねと思う人もいれば、またはね、私って自分のイベント、パブリックスピーカーとしてのお話以外に、スキンケアのビジネスとかね、ウェルネスの仕事もやってるので、その営業も兼ねてるんですかっていう人もね、中にはね、そんなたくさんはいないんだけど、思ったりした人たちもいてね、いやもう営業兼ねてるんだったら毎回っていうかね、その話するよって思うんだけれども、まずね、正直言って、なんでこういうことをやってるかっていうとね、やっぱり8歳の頃に戻るわけよね。でだって、こういう人にね、声を届けるって、そういう、ね、仕事をしてる人だし、例えば私今回なっちゃんっていうね、私のイベントの司会をやってくれてるなっちゃんとのね、コラボでトークをしましたが、なっちゃんなんてもちろんプロなんで、やはり声をね、保護する、喉を保護するっていうところもやっぱりなっちゃんもすごい気に留めていて、私も同じように、やはりね、毎週人にインタビューをやってた時から、で今ではもうこのラジオなんてね、もう定期的にやっているわけじゃない。だから自分の朝のルーティンがあったりとかね、そうやって自分の声を保護するっていうことをすごく気に留めているんですよね。だからね、そこまでやってると、もう好きでやってるかって話ではないわけね。で概要欄に入れておきますが、私のイベントのね、スタッフのもう才女と言われるね、パソコンのね、そのテクニカルの部分をやってくれてるゆかりちゃんがいて、ゆかりちゃんがね、ゆかりちゃんって方はビバリーヒルズ青春白書のね、日本のファンクラブの会長って私は呼んでるんだけども、一番ビバヒルの俳優さんたちが日本で一番信頼してるのがそのゆかりちゃん で、私俳優のアイアン・ゼーリングさんと仲良しなんだけど、そのアイアンが紹介してくれたのがゆかりちゃんなのね。でそのゆかりちゃんがスタイフをね、始めた頃、そのゆかりちゃんがね、 まさみさん話すのって本当大変ですねって言ってくれたんですね。もうまさみさんなんてスラスラ喋ってるけど、まあ、あれはもう本当に天性ですよねってすごいいい褒め言葉をいっぱい送ってくれてね。だからこそ話すって聞いてる方はもしかしたら簡単に聞こえるかもしれないけども、意外に話すことを仕事にしてる人はね、わかるわかる大変なんですよとかね、またはねこうやってスタイフですとかそのポッドキャストを始めた方なんかってね、同じようにその大変さを知っていると思うんですね。だからこそ私なんてなんでじゃあ継続してるかって言ったら、まあ、皆さんに毎回同じこと言ってますよね。 Love your life って、あなたの人生をもっと好きになることを約束くださいって。だからこそ皆さんの人生のヒントになることっていうものをね、私なんかじゃあもう喋んないでいいかなと思ったりしても、もうスピリッツとかが出てきてバーンって映像を見せて今日はこの話してねみたいになってくると、まあ、先ようにもどんどんどんどん目の前に見されてくると、ああもうとにかく喋ってくるわみたいな、そんなところもあるわけよね。でそれでさっき皆さんに言った8歳の頃に戻っていくと、やはりね8歳の時にもう全くね遊ぶこととか、その当時なんて野球をすることとおままごとしか知らなかったわけだから、そんな私の元に天使がやってきて、毎晩祈りなさいっていうところからまず始まって、まあなんか皆さんに言ったことあると思うんでね、まあ覚えてる人もいるかと思うんだけど、なんで私が世界の平和とか祈らないといけないのって思うわけよね、8歳の子供にしては。で、だって世界っていうことも知らないわけでね。で、そんな中で、まあいろいろと天使からの英才教育が始まっていて、自分が持ってる感性であったり、ご先祖様からいただいた DNA 的な能力っていうものもね、含めて、天使がずっと語っていたのはもうずっと未来なんだよね。その未来ってなってくると、8歳のからすると遠い未来って20歳ぐらいなのかなと思うわけじゃない。だから私も言ってたのはこの20歳の頃なのかなって、次に30代かな40代かなって、で50代にも入っちゃって、まあ8歳の時に言ってたことがこの遠い未来ってこの時期なんだろうなっていうことを今まさに感じてるわけですよね。45歳で、まあ、ライトイベントっていうものを やり始めて、それはもうずっと私が子育てをしている時に決めていたことなんだけども、親の子が20歳になったらもう1年のうちの4分の1の時間っていうのはこういった発信に使うっていうことをずっと決めていたんですね。まあ、それまではとにかく子育てにすごく専念していて、子育てに専念っていうのは 100% の自分のエネルギーをもう子育てに注ぎたい、まあ、家族に注ぐって。でも子どもたちがもうある程度大きくなっていくと自分で自立を始めていって、どんどん自分のやりたいことを自分で責任を持ってやるようになるわけよね。だからこそ少しずつ私がこういったお話っていうものは私の中では社会貢献のカテゴリーに実は入っていて、いろんな人たちにこうやって無料で届けることによってね、もちろん、その人生のね転換とか好転に役立ててほしいって。でもう天使が言ってたのは、もう大人になって遠い未来に人々の心を変えることをしなさいって。で心を変えるってどうなのって、当たり前に心を変えるってことは心を良くすることなんだなって普通に思っていたわけで、まあ、それからの流れがあって今ってなってくると、もう普通に考えて40年以上経ってるわけよね。まあ、そうやって私は皆さんにこういったお届けをしているんだけども、まあ、そのね社会貢献も含めながら皆さんにね、皆さん聞いてる皆さん、私のこういったラジオを聞いてる皆さんって、もう私は 100% 大抵ねいい人だって思ってるわけね。なぜならそういったバリューとか周波数を持ってる人たちが大抵引き寄せられて聞くに決まってるって。そんな皆さんにね、つい昨日感じたことをねちょっとお話をしていくんだけれども、昨日はね病院の予約があって朝から主人と病院へ出かけていたんですね。私は去年事故に遭ったので、その事故以来、まあ、定期的に通ってるその病院のチェックなんだけども、まあ、ちょっと離れているところなので私たちが普段行くエリアではないのね。でもそのエリア をね通りながらその病院のところへ向かっているとね、やっぱり少しずつエリアごとにね、この間もちらっと言ったと思うんだけど、私が住んでるシティではファーストフードがあんまり少なくて、でそのエリアごとにやっぱりファーストフードが多いエリアとか、やっぱりその街並みとかどういった人たちがいるっていうのはよくね感じたり分かるっていうことがね、見られるんですよっていうお話をねした通りね、そのエリアをね、その道をねその病院へ向かう途中のそのエリアの通過点のね、そのエリアで見た時にファーストフードがやっぱ立ち並んでるわけよね。でそこで見たのがファーストフードのお店にあるポスターなんですよね。まあ、それはね、日本語で言うと、まあ、生活保護みたいな人たちがスタンプっていうものなのかな、私もよくそのあたりの詳細はわからないんだけども、そこで生活の保護の人たちのスタンプここで使えますよってファーストフードにポスターがあったんですよ。でそれを見た時に私はびっくりしたのね。これを見た時に早速思ったのは、生活保護のスタンプってそのグロッセリーストアとかスーパーとかでね、食材っていうものを買うのに使われていたっていうのをよく聞いたりしていたので、そのスタンプがそれとファーストフードで使えるってことは、ホームレスになっている人たちが増えてるのかなって、まあ、もちろんロサンゼルスってものすごいホームレスをよく見る機会はね多くて、もう都心に行けば行くほどそのホームレスの人たちが多いわけよね。食材をね買う機会を与えても、作る家とか場所がなければこうやってファーストフードを食べて少しでもね空腹をしのんでもらうように、こういった生活保護をね受けるそのスタンプっていうものが、こういなんていうのかな、ファーストフードでも使えるようになっているのかなと思うと、複雑ないろんな思いっていう社会のことを考えたんですよね。私はね、幼い頃父と母ってね、小学校の3年までしか学校に行くことができなくて、まあ、お勉強もすごい、あの当時の人たちってお勉強する機会っていうのに恵まれてなかったので、お勉強っていうものにすごい憧れがあるのよね。父と母も第二次世界大戦が起こったために学校に、ね、行くことができなくて、とにかく生きるのに必死な中を生きて大人になったっていう人たちなんだけども、まあ、だからこそ空腹の人を見るとものすごく手を差し伸べようとする姿を私はちっちゃい頃から見せていただいて、小さい頃のやっぱり記憶の中では、まあ、当時ってね、私が住んでいたところも結構奈良市内の都心に近いんだけれども、まあ、そこでもまだ小さい頃っていうのは溝があって、電信柱になんていうのバケツかな、このアルミ缶みたいのがかけてあって、そこにみんなが残った残飯っていうものを入れたりとかして、でなんかそれを回収する人たちって多分養豚場の人か分かんないけど、そういう人たちが回収してたっていう、まだ本当に昔のね、もう小学校のもう低学年くらいとか、その時の記憶ってまだ1年生とか幼稚園ぐらいの記憶なんだけども、結構そういうこと私も覚えているんですよね。まあ、そんな中で残飯をね食べようとしているそんなホームレスの人を見たら、母は、まあ、すぐ近寄っていって、ね、でもっとお腹にいいものをね少しでも食べてって、こんな腐ったものを食べるんじゃなくてちょっと待ってっていうことで、まあいいものって言っても、その当時なんてこういった人たちが長く食べれるものといえばパンが一番母にとってはいいと思ってた感じだったんで、すぐにパンを買ってきてっていうことでね、バターがたっぷり塗られたそのパンをね、必ずお願いされたらこのパンを買ってくるのよっていうふうに言われて、いつも商店に走ってパンを買ってきたらその人に渡すってねことをしていたんですよね。だからこそ、まあ、人の助け合いっていうのがあるわけじゃない。その当時っていうのはもちろんペットボトルの水なんてない時代なんだけども、私はね今、まあ、もうだいぶ車を運転するのが少なくなってきたけれども、子どもたちが学校の行き来ってなってる時は必ずペットボトルのね水を車に入れていて、必ずどっかでホームレスの人とかを見たらペットボトルの水を渡したりとか、そういうね機会っていうのも、まあ、よく自分の中でね、そんな機会があれば渡せるものっていうものを必ず車に用意したりしていたんですね。 でさっきのフードスタンプのお話なんて、私もねもうだいぶ前、27年ぐらい前、20代のうちにね結婚して、23歳で結婚して、もう24歳で子供を産んでいるのでね、上の長男をね。そうすると上の子が1歳半ぐらいの時かな、テキサス州に3年だけ住んだことがあるんだけども、その当時ってね、まだ私たち20代夫婦で、そんな裕福なわけはないわけよね。その時主人は軍にね勤めていたので、生活保護とかねそういうものは受けたことないんけれども、その当時やっぱりちっちゃなお子さんがいて、ある程度のね給料の人たちまでは、その3歳になるまでの、その当時はね3歳、今はもっと伸びてるって聞いたんだけども、3歳になるまでのね子供の栄養っていうものを考えて、で子供たちにね栄養となるものを、州が、国がなんていう支給してるっていうとで、その当時だと牛乳とか卵とかシリアルとか、1歳になるまで、下の子が生まれたりすると下の子の分ももらえるわけよね。そうすると1歳になる前なんてお豆が来るわけね。でお豆を作ってあげなきゃいけないみたいな感じなわけよね。でももちろんちっちゃい、赤ちゃんの時はミルクがもらえるとかだからこそ、すごくそれで助かった人たちはいっぱいいると思うのね。で定期的に子どものなんていうのかな、成長記録みたいな、なんていうのかな、診断、健康診断みたいのがあって、そこに行ってちゃんと子供にそのご飯を与えてるかどうかって、成長を見ながらちゃんと子供の成長、そしてそういった食べ物の補助があるところに、私はすごい感動したんだよね。それからね、もう何十年も経って、もう本当それから10年ぐらい経った頃にね、そういう支給をもらってる皆さんとかね、全然普通に生活できても、そういった子どものための援助っていうのは国としてすごいやっている国なんで、日本もそうだよね、医療費とかね、そういうところも含めてお金じゃなく食べ物で、ちゃんと子どもたちに食べ物を与えてくださいっていうのがアメリカで、お金渡すと全然違うところに行ったりしたら困るわけじゃない。だからそれがすごい伺えるなっていうのもあったんだけども、そんな中で、もうどんどんチョイスが広がっていて、味のないシリアルとかしかもらえなかった私たちの時代からすると、本当に美味しいバラエティになったのねみたいな、そんなことを思ったことがあるわけですよね。そんな中で昨日見た、そのファーストフードにある、ね、その生活保護をね受けている人たちが、ここでファーストフードを買えるって、栄養ってものを考えるとちょっとクエスチョンだけれども、でも空腹を満たすことができるってことはすごいありがたい環境なんだなと思ったんです。それでね、他にもファーストフードの、どういうファーストフード店が提携をしてね、こういったホームレスの方々に支給をしてるのかなって気になって、リンクを調べてみたんですよね。そうするとね、びっくりしました。60歳以上であったりとか、そのホームレスでね、その生活保護で、このレストランでとか、そのファーストフードを得る人たちの条件っていうのがあって、それを見た時に、60歳以上とかね、この年代からホームレスになる人も多いのかなって考えたりもしたわけよね。でそしてその中のカテゴリーには、いっぱいそのいろんな条件っていうのがあって、その中に人身売買で被害を受けた人っていうカテゴリーもあってね。でこれだけの人たちが受けることができるっていう中に、このこういう人たちが多いからこういうふうに書かれてるのかなと思うと、やっぱり胸が痛くなるわけよね。なんとなくテレビのニュースで見たことがあるような人身売買とか、その被害を受けた人って、こういうふうにその生活保護をね受けられる条件の人とか、またはもう親がいない人であったり、いろんなものが書かれていました。そういった時に、当たり前に少しでもこの世の中が良くなってほしいって祈るわけ で、そして生活保護で食べ物をもらうだけじゃなくて、お金をもらうだけじゃなくて、こんな風にできたものをファーストフードも食べる時代になってきたっていう、この流れを見るとね、時代は変化してるとともに、いろんな思いが巡ってくるわけよね。そんな中でね、皆さんにも何ができるだろうっていうところで、この話を続けているんだけれども、時々ね、野球とか、どっかに行った時とかにね、無料のチケットとかってもらったりするわけよね。で、その時に かサービス券みたいなもんだよね、まあ、どこどこのファーストフードの無料券とか私たちここ行かないよねっていうようなとことか、普段興味のないとか無料券とかもうこれ使わないしいらないやって捨てちゃうことがあると思うのみんな。でもね、私はそのチケットとかをね捨てるんじゃなくて、以前もなんかすごいたくさんもらった時にこれどうしようと思って、でいつかそのホームレスの人たちに与える機会とかで、それをね与えるようなその仕事にしてる人たちに渡して、よかったらぜひホームレスの人に手渡してくれないって、もうたかが紙とかチケットサービス券なんだけども、自分が使わないから捨てるんじゃなくて、その捨てるものを誰かにとっては大切なものである可能性があるわけよね。だからその無料券っていうものを、ね、捨てるんじゃなくてまだどっかで活用できるんじゃないかって、それを皆さんに思ってほしいんです。きっと他にもね、支援できることいっぱいあるだろうし、お腹が空いてる人だけじゃなくて、動物だってね、犬とか猫だって同じようにお腹が空いた生き物っていうか命ある存在をね、放っておくよりもなんかどうにかやってあげたいと思うこともあるわけじゃない？で、子供たちがちっちゃい頃アメリカにね引っ越してきて、まあ、上の子もまた小学生だった頃にね、すぐに出会った方が、この公園とかでホームレスの人に朝食をねご案内して、まあ、提供しているって方 でそれで、まあ、下の子がサッカーに行った時に、上の子はそういうやっぱり、まあ、お手伝いもすごいボランティアも好きで、一緒に連れて行っていろんな食べ物を作って、でその一緒にその朝食のねこの配布っていうのをやったことがあるんだけども、やっぱりね、まあ、いろんな人たちのいろんなアイデアがあるわけよね。その方はもう本当に個人で始めたことが、いろんな人たちの協力で、まあ、もう毎週毎週公園に来ればこの人の食べ物が得られるみたいなね、そんな感じでね、あの皆さんに支給をしていました。だから一人一人みんないろんな考えがあると思うのね。そんな風に毎週そんな大それたことができないと思っていても、私がさっき言ったペットボトルのお水であったりとか、ちょっとした食べ物を持っておくとか、でそれを何らかの機会で手渡しをするとか、いろんなことが私たちにはアイデアとして浮かぶこともあるだろうし、さっきお話したように無料券とかサービス券だってしてることは簡単だけども、誰かどっかに役に立つかもしれないとか、でそれでホームレスの方に渡すのがちょっとって苦手な人も中にいるかもしれない。そういう時に私もそーっとなんかいろんな公共の場とかでね、まあ時間がない時とか移動してる時とか旅の途中なんて、まあ、ここに置いとこうっていつか誰か必要な人がいるかもしれないとかね思ったりする時もいっぱいあるわけよね。だからね、そういうなんていうのかな、いい循環とかいい思いやりの循環ってちっちゃなことからでもたくさんできるのね。だからね、みんなのアイデアも貸してもらいたいし、こういうことを私はやってますよってのもあると思うし、私ももう定期的に動物とかアニマルの支援とか寄付っていうのもずっとやっていて、イベントに参加していただく皆さんのに恩恵も返るように、イベントからの数パーセントっていうお金はよくアニマルにね寄付をしたりもしてます。私たちができることって日頃の中にいっぱいまだまだあると思うのね。それができないかったら全然お祈りすることもできるし、自分のいい思いを持つってこともできるし、でも私たちってね、見逃してる部分とかまだまだできることってあると思うのね。それをね、今日皆さんの中にスパークって、まあ、心の中に光るものとしてね、自分にももしかしたらできることあるよなって思ってもらいたいなと思い、今日はこの話をしています。あなたから広がる世界がもっと優しいものであれば、どんどんこの世界っていうのはたくさんの人の優しい世界で重なっていき、もっとその優しい領域っていうのが増えていくと思うのね。だからこそ絶対にあなたの助けも必要だし、あなたの思いも必要だし、あなたのエネルギーも必要だからこそ、私もこうやってお話をしているので、いい意味でのね、愛の循環、そして思いやりの循環が皆さんを通してもっと広げることができたら私も嬉しいなと思います。なので今日も聞いてくださりありがとうございました。 Thank you for listening everyone. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you all. Have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。